もしもし、はい、テレフォン人生相談です。
はい、
今日はどういったご相談ですか？
娘の家庭の問題なんですが。
はい、あなたはおいくつですか？
66歳です66歳。
お子さんは、お嬢さんお一人？
いえ、息子が一人おります。
お年はおいくつですかね？
40歳です。
息子さんが40歳。
はい、
お嬢さんは
37歳です37歳。
ご主人は
66歳です66歳。
で、その37歳のお嬢さんのお話ですね。
はい、
はいはい、どういったことでしょう？
国際結婚してまして。
はい、
で、子供が6歳と4歳です。
6歳のあなたにとってはお孫さんね。
はい、
お孫さんは男の子。
男の子です。
男の子。4歳のお孫さんは
男の子です。
あ、男の子さんお二人ね。はい、はい、それで、その国際結婚されてるお嬢さん、どうなさいました？
やっぱ家庭の不安って言いますか。
はい、
別居してるんですね、今ね。
あ、別居されてる。
はい、
はい、
このまま言ったら、結局離婚の前提としての別居っていうふうに言いますので。
お嬢さんが。
はい、
はい、
でそのまま言ったらもう離婚になるなと思うんですが。
はい、
私の方としては離婚したくないんで、うん、と思うんですよね。
うん、ちょっと待って。お嬢さんは離婚してもいいわけ？あなたが離婚してもらいたくないってこと？
そうです。
なるほど。まず、その、お嬢さんの国際結婚した外国人のご主人はおいくつ？
37歳です、ね。
37歳。住んでらっしゃるのは日本ですか？
そうです。
で、今は別居してらっしゃるけれども、その、義理の息子さんは、もう日本に住んでらっしゃる？
はい。
なるほど。もともとじゃあ結婚されたのも日本で？
いえ、外国で結婚しました。
あ、その義理の息子さんのお国で結婚された？
はい。
ちなみにご結婚何年ぐらいですかね？
そうですね、15年も経ってますね。
15年ぐらい。
はい、
ということはお嬢さんが20歳ぐらいの時ってこと？
そうですね、21人でしたね。
ああ、なるほど。じゃあ結婚されたのはそちらで結婚されたばかり。はいはい、っていうことは、その時には結婚式とかにはいらしたんですか、あなた方も？
いえいえ、行ってないです。
ああ、そうです。
こちらで結婚しまして、
はい、
こっちで簡単な広めって言いますか、それをしました。
あ、ということは、結婚してすぐにもう日本にいらっしゃったわけ？
いえ、その時帰ってきただけですよ。あとは、向こうで随分しばらくは、9年ぐらいは暮らしてました。
なるほど。10年ぐらいは外国で暮らしていて、はい、それでその5年間ぐらいは日本にいらっしゃるってこと？
そうですね。
はい。さて、それでお子さんもいらっしゃるのに、家庭の事情でということなんだけれども、どんなことで離婚らしいんですかね？
結局喧嘩が増えたんで、家庭の不和ですね。
喧嘩が増えた。
はい。
それは、例えばあなたから見て、帰ってらした5年前の当初と今と比べたら増えたっていうこと？
そうですね。
うん。
前はうまくいってたんで。
この喧嘩の原因は？
些細なことが積もり積もってたと思うんですが。
はい。
結局、日本の環境にあんまり馴染めてないのかなと思うんですね。
ああ。
言葉の問題とか、相手がね。
うん。
そういうストレスもあるのかなって思うんですが。
で、このことについては、お嬢さんから相談されたの？じゃあお嬢さんは何ておっしゃってました？
結局離婚を前提にして別居してるっていうふうに言います。
それはそうなんですが、喧嘩の理由っていうか離婚の理由、
やっぱうまくいかないから、子供たちの手前喧嘩が多くなったんで、
うん、
このままやっていても仕方がないかなっていうふうに言います。うん、
なるほど。
でも私としては、女の人の問題とかギャンブルとか借金とか、そういう問題ではないので、
うん、
些細なことが積もり積もってのストレスもあると思うんですよね。
はい、
彼がやっぱり日本人とコミュニケーション取れないですし。
あ、日本語は喋れないってこと？
あんまりね、
うん、
運転免許も持ってないですから、
うん、
娘はほとんど子供の送り迎えとか、
うん、
車の運転とか家庭のこと全てですよね。あまり協力的でなかったりしますので、
はい、
と思うんですね。
なるほど。どっちかっていうと、そうするとご主人がご主人としての役に立ってないみたいに思われてるのかな。
自分の帰ってお荷物みたいになっちゃってる 感じなんで、
あ、なるほど、
だからもう面倒見きれないからっていう風な
先
を投げた感じかと思うんですよね。
なるほどなるほど。それでお嬢さんの方が離婚をしたいっておっしゃってんの？
まだそこまでいかないですけれども、結局離婚を前提に別居しているっていう風に言うんですね、うん、
でその離婚を前提に別居してるっていうのはお嬢さんの方が主導権を握ってそういう形にされたわけね。
そうですね。
なるほど。
私はその義理の息子ですよね、コミュニケーション取れないですから、
うん、
結局娘から事情を聞くしかないですよね。
うん、
そして今家にいないですし、
うん、
出ちゃってる状況なので。
義理の息子さんの方が出ちゃってる。
はい。
でお家はお嬢さんの方がお子さんといらっしゃる。
そうです。
なるほど。これでも今お話伺うと、
はい、
相手の方の意思はちょっとわからないみたいだけれども、
うん、
お嬢さんの方が率先して離婚したいと思ってるわけでしょ？
だと思うんですよね、こちらで思うには。
でそもそも二十歳ぐらいでその外国にお嬢さんいらしたわけでしょ？
はい。
それは留学でいらしたの？
そうです。
じゃあ学校は向こうの学校なんですか？
そうです。
ああ、なるほど。
そして同じ学校にいたんですね。
なるほどなるほど。それでお仕事もそうすると外国系のお仕事をお嬢さんやってらっしゃるの？
はい、IT ですね。
なるほど。
でもここで再び働き始めたばっかりなんですね。それまでは家庭にいたんですが、
日本に帰ってらしては
しばらく、はい、
いわゆる専業主婦、
共稼ぎをしてたんですが、子供が妊娠しまして、仕事は辞めて家庭に入ってたんですね。でもまたここでほらうまくいかなくなったんで、ローンもあるしっていうので働き始めましたね。
ローンって家のローン？
そうです。
っていうことはもともともう日本でお家も買われたわけね、
はい、そうです。はい。
そうすると義理の息子さんの意思も含め日本で生活しようというふうにはなっていたわけね。
そうです。
家も買ったぐらいだから、
はいはい、
にもかかわらずその義理の息子さんがお荷物になっちゃってっていう形になったわけね。
荷物っていうか、はい、うまくいかないっていうのが一番ですよね。
さあそうするとあなたとしてはこれをなんとか離婚しないようにするにはどうしたらいいかっていうのがご質問？
そうです。
わかりました。今日はですね弁護士の伊藤恵子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
なかなかねそのお嬢さん自身が離婚したいと思ってらっしゃる時にそれを思いとどまらせる何か方法があるかと言われてもなかなか難しいと思います。結局結婚するか離婚するかってこれは当人が決めることですよ ね、
そうですね、
ただまあいろいろとお母様の方として言ってあげるのだとすると、まあ、単に性格が合わないだけじゃなくてお子さんもいるしこれからをどうやって生活していくかとかいうこともよく考えてから離婚しないとやっていけないんじゃないのっていうのは一つはアドバイスとしてはできるかもしれませんよね。
そうですね、
はい、お家なんですけどこれはどなたの名義で買ったのかしら？
あ、パパ名義だと思います。
でそうするとそのお家は今そういう形で、でローンもあるしっておっしゃるんだけどお嬢さんがその夫はまあ出てったんだけれど今の生活費だとか、
はい、
そういうものはどういうふうにしてらっしゃるのかしら？
多少は旦那さんから出てると思うんですが、それでないと生活できないので、
でその旦那さんはお勤めしててやっぱり相当収入は割りになるのでしょうかね？
詳しくは分からないですけど、
もちろんね結婚ってすごくその相手が好きかどうであるかそれから信頼感を持てるかとか一緒に生活していくのにこれからも含めてね、
はい、
やっていかれるかどうか、
はい、
それからお子さんをどうやって育てていくかとかいう問題ってすごく大事なことでそこの部分でもどうしようもなく一致できなかったりやっていかれないっていう時にはやっぱり考えなくちゃならない問題が一つありますよね、
はい、
だけれどそれともう一つはその二人でやっていくとなんとかできるけれどっていう部分、生活ですとか、子供の面倒どう見るのとか、
はい、
それからいろいろのことについてもね、
はい。
で、そちらの面と両方を考えていかなくちゃいけない。だから、単にもうこの人とやっていかれないっていうだけで、簡単に決められることなのかなっていうのは、お母様としては言ってあげなくちゃならないお話かもしれないですよね、お嬢さんにはね。
はいはい、
で、あとはその生活の問題として、結局国際結婚でらっしゃるから、 でもこちらでもしいろいろな手続きをやるとすると、まあ国際結婚の時に結婚についての準拠法はどこかとかね、いろんな問題があって、離婚についてもどういう形でやるかとか、国によってですね、そのどういう形の離婚の方法があるかとかいうのがそれぞれ違うわけですよね。で、今日本の準拠法の中でやっていかれるっていう形であれば、日本の場合だと、うん、離婚しましょうって二人で決めてもう離婚できるし、またそれからそれがまとまらなければ調停とか裁判とかいう形で離婚もするという形もありますよね。それからお子さんの親権の問題っていう問題もあって、これもどうなってくるかとかいう問題があるんですね。で、国際結婚の今のお母様の様子だけだと、ちょっと結婚したのは向こうだし、お子さんたちも向こうで生まれた方もあるのかな、どっちだかちょっとわからないですけれど、いろいろな意味でそこら辺がどうなってくるかとかいうことについては、国際結婚についてをのいろいろな手続き的なものと含めてですね、それについてはちょっと弁護士に相談してみるとかした方がいいと思いますね。うん、ただこれは、うん、お母さんが、まあ、がすることではなくて、お嬢さんが考えなくちゃいけない問題、それでまた財産を分けるということについても、このお家をじゃあどうしましょうと、彼の名義でローンがついているというような形の場合に、まあ、基本的にはその財産は2人でまあ得たものだとすればですね、それをどのようにするかとか、オーバーローンの状況だったらまたどうするかとか、結構それも大変なことだと思いますね。だから生活っていうことも含めてよく考えないとならない。で、多分お嬢さんも考えてらっしゃるから今お仕事も始められたんじゃないかなとは思うんですけれど、そのあたりはよく考えてねっていう言い方はするしかないんじゃないかなと思うんですね。でも最終的には彼とあなたのお嬢さんと2人の問題だと思うんですね。で、今家を出てっちゃってるお婿さんは、お子さんは可愛がってくれてるの？
可愛いみたいですね。
で、今も家は出てるけど、お子さんに会いに来たりとかいろいろはしてらっしゃるのかしら。
はい、そうですね。
だからそのあたりも含めてをよく考えないと、そう簡単にね、いく問題ではないっていうことで、お母様にご相談になったのは、どんなアドバイスをもらいたいっていうことでお嬢さんは相談されたのかしら。
もらいたいと思ったんだと思うんですよね。
うん、だからもうちょっとお嬢さんの気持ちに沿いながらで、単に離婚は良くないっていうことをおっしゃるんじゃなくて、将来も含めてもどうなのかっていうのをよくお聞きになっていくことによって、本当にやっぱり難しいのか難しくないのかっていうことがお嬢さん自身によく考えてもらえるきっかけになるんじゃないでしょうかね。お嬢さんが自分の気持ちをこう整理するためにも、お母様とよくお話しするってとても大事なような気もするんですね。
そうですね。
うん、
はい、
で、その時に、じゃあどうやってやっていこうと思ってるのって、将来を、
はい、
とかお子さんのこともあるしね、彼とどういう関係を持っていくのか、父親であることは変わりないわけですからね、はい、そういうのをどうやってやっていこうと思ってるのかとかいうことも含めてね、少し冷静によく考えてもらった方がいいと。だから今別居っていうのは一つその距離を置くために、そういう形でやっていく形がいいかなっていうことで一つやってるのかもしれないんですけれど、少し距離を置いた形で夫婦で行った方がいい場合もあるし、そんな中途半端なことしてるよりは離婚の方がいい場合もあるし、これは一概にはちょっと言えない、いろいろな要素が多分中に入っているんだと思うんですよね。お母様が、うん、離婚するわけじゃないし、この問題はお嬢さんの問題だから、だからお嬢さんがもっといろいろ考える時のいろんなアドバイスになるなり、お嬢さんが考える一つの手立てみたいなものになれることをいろいろとアドバイスして差し上げたり、相談に乗ってあげたりっていうことが大切なような気がいたしますけれどね。
お分かりいただけましたか？
はい、分かりました。はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ失礼いたします。
はい、失礼します。